こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会保障の仕組みというテーマで、慶応義塾大学教授の駒村康平さんにお話しいただいています。今日は第4回で、労働保険、雇用保険、労災保険、聞き手は河野滝です。駒村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は労働に関する保険、お願いいたします。
はい、労働保険にはですね、雇用保険と労災保険というものがありますけれども、どういう役割を果たしているのかというと、不況やリストラなどによって仕事を失ったり、あるいは仕事中の怪我や病気によって、仕事ができなくなった場合に、所得の保障や医療費の保障が必要になると。で、仕事を失った場合のですね、収入を確保する、これが雇用保険。それから仕事中の傷病、怪我によってですね、受けた損害を、病気とか怪我とかを治す、あるいはその結果働けなくなった場合の所得を保障するのが労災保険というふうに言います。で、雇用保険の方からですね、お話していきたいと思いますけれども、人々の失業の理由というのは様々だと思います。仕事が合わなかったりですね、あるいは新しいもっと良い仕事があるのではないかということで職探しをする、あるいは転居が決まった、健康状態で、一時的に働けなくなったというですね、個人的な事情による自発的な失業もあります。あるいは労働者側の都合ではなくてですね、会社の都合による解雇、あるいは会社の倒産、リストラ、景気の影響によるですね、雇用削減、こういったことによってですね、仕事を辞めざるを得なかった非自発的な失業もあります。景気変動の影響はですね、なかなか個人にとっては対応できないものだと思います。失業が長引いて求人が減少すれば、なかなか仕事が見つからないと。そうすると生活が立ち行かなくなります。この失業率の変動ですけれども、実はですね、1980年代ぐらいまではですね、日本の失業率というのは割と低めに抑えられてきました。この原因はですね、日本型雇用と言われる仕組みがあってですね、割と企業はですね、景気が悪くなっても、雇用を維持するという、努力をしてきたわけですけれども、バブル崩壊があったですね、90年代以降はですね、だんだん失業率も上昇する傾向があります。で、最近はですね、やはりリーマンショックのあったですね、2008年から9年ぐらいにはですね、一時期失業率が 5% を超えたこともあります。で、最近はですね、少し安定して 3% 台でとどまっています。それからですね、年齢別に失業率を見ると、これは図の方でも示してありますけれども、若い人ほど失業率が高いという傾向があります。で、この失業した人に対してですね、所得を保障するというのが雇用保険ということになりますが、雇用保険はですね、雇われている人がですね、失業したときに、その失業の結果、生活費が確保できないというリスクを補う保険であります。したがってですね、その役割はですね、失業者の生活の下支えとですね、もう一つ、これは社会全体に与える影響という面もあるんですけれども、景気の下支えをするという効果があるということになります。なぜ、失業保険が、景気の下支えをするのかというとですね、失業者がどんどん増えてしまってですね、失業保険がもしなければ、雇用保険、失業保険がもしなければですね、収入がないわけですから、ますます消費が抑えられると。そうすると、ますます企業の売り上げが減って、企業、会社、社員をリストラしなければいけなくなると。そうすると、ますます、不景気になるということになります。これが、雇用保険。失業時に給付される失業保険とも他国では言いますけども、この雇用保険があることによってですね、その失業しても収入がありますので、景気の下支えになって、その不景気が加速度的に進んでいくということを防ぐことができるわけですね。そういう意味では社会的な意義もあるということになります。で、日本の雇用保険はですね、かつては失業保険という名前にで呼んでいたんですけれども、この失業時の所得を保障するという役割以上にですね、 失業を防止すると役割も期待されて、1974年からは雇用保険という名前に変わっています。そしてですね、雇用継続の支援金やですね、教育訓練を受ける支援金など、失業状態じゃなくても、その労働者を支援する給付もですね、同時に導入されているということになります。で、また加入者はですね、民間のサラリーマンと雇われている人ということになっていますけれども、かつてはですね、最近まではですね、65歳以上の方は一定の条件を満たさないと加入できないようになってましたけども、最近の法律改正でですね、65歳以上の方の就業も促進するということで、65歳以上の方も、普通のそれまでの人と同じようにですね、若い人と同じように雇用保険に加入することができるようになりました。で、雇用保険の給付はですね、まあ皆さん、ハローワークなんていう言葉でですね、よく耳にしてですね、若い人にとってみると馴染みがあるかもしれませんけども、給付はですね、主にですね、一番大事なのは、おそらくこの求職者給付というところで、失業した時の現金給付の、まあ、中心的な部分になるわけですけれども、失業をしている状態の雇用保険に加入してですね、一定の条件を満たしていた人に対してですね、この人は失業したという状態の人に対してですね、給付を出す制度であります。失業とは、離職していながら一方で労働の意欲及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないという状態を示しているということになります。給付の内容はですね、年齢、まあ、失業した時点でのですね、年齢や、その加入していた期間によってですね、あるいはその離職理由によっても、違いがあってですね、90日から360日の間で、給付期間が決められるということになります。で、金額はですね、離職前の賃金の5割から8割程度で、まあ、賃金が低い人ほどですね、給付率が高くなるように設定されているということになります。またですね、離職理由がですね、再就職が困難な方、つまり、ね、年齢、離職理由がですね、倒産や解雇による場合はですね、一般の離職者に比べて、給付日数が長くなっていますし、年齢が高い人ほど給付日数が高くなるというふうになっています。この辺は、就職困難なことを考慮したから、こういうふうに差をつけているということになります。で、他の給付としてはですね、例えば教育訓練給付というのがあってですね、これは失業しなくてもですね、労働者の能力を開発を支援する制度でありまして、雇用の安定や再就職の促進を進めるする制度といったものもあります。あるいは雇用継続給付金といってですね、その一般にですね、一回その高齢で定年で退職をしたりするして、その後再就職をするとですね、賃金が下がってしまうことが多いんですけれども、この賃金の低下をですね、補うように、高齢者年齢雇用継続給付金といったもので補うと、下がった賃金を補うという制度もあります。他にもですね、育児休業、あるいは介護休業中の所得保障としてですね、育児介護休業給付金というのがあってですね、育児や介護によって仕事を休んでいる間の賃金をですね、一部保障するという制度もあります。他にもですね、景気後退期でですね、労働者が一時的にですね、企業が労働者を一時的に休業させたりですね、教育訓練させる場合にですね、まあ、企業になるべくその雇用を維持してくれということで、その賃金の一部をですね、企業に対して助成する雇用調整助成金というものもですね、あります。まあ、多様な、そういう助成金でですね、雇用を守ろう、あるいは失業者の生活を維持しようという仕組みがあるわけですね。まあ、現役世代の生活にとってみればですね、やはり景気が安定しているというのが大事だと思いますが、どうも2000年以降になるとですね、大きな景気後退が、発生しているということで、いかにしてですね、この景気後退を発生させないようにするのかというのが最近その重要なテーマになってきているということです。で、まあ、この景気後退の背景にはですね、 80年代以降広がってきた所得格差が大きな原因であるのではないかという指摘も強くあります。先進国全体でですね、所得格差の拡大が見られるようになってきているわけですけれども、世界的な国際機関、ILO とか OECD とか IMF とか、こういった機関の調査によるとですね、どうも格差の拡大が経済の不安定化の原因になっているのではないかという指摘もされてきています。格差を縮小することによってですね、安定的で継続的な経済成長が可能になるのではないかと。つまり格差を縮小した方が経済は成長するという指摘が出てきて、いると。格差を縮小する、つまり包括的な社会所得階層に関わらず、すべての所得階層全体を包括的に豊かにすることが、これが経済を安定して、経済成長を継続的に続けるキーではないのかという指摘もありますので、雇用保険、これ大変重要な制度なんですけれども、一方で、この景気の変動をいかに減らすのかと。いうその経済政策もですね、あるいは再分配政策もますます重要になっているということだと思います。で、続けてですね、労働災害保険、保障保険ですね、いわゆる労災保険、労働者災害保障保険、労災保険の方に話を移したいと思います。仕事に伴う病気、怪我、障害、死亡に対してですね、必要な治療サービスや現金給付を行う制度で、あります。原則すべての事業所、企業に適用されます。ただ、公務員に対してはですね、別個の制度が用意されているということになります。で、労災保険はすべての事業所に雇われている人が加入する制度で、正社員だけではなく、パートアルバイトなどの非正社員も含めてです。労災保険に加入しなければいけません。労災保険は、こういうすべての民間の労働者をカバーするという特徴があります。で、ただですね、雇われていない立場の自営業者などはですね、対象外なんですけれども、ただ、別個の制度がですね、特別制度もですね、この自営業者の方には用意されているということになります。雇用保険、労災保険の雇用保険は全額事業主負担で、労働者側の負担はありません。で、いろいろ特徴があるんですね。これ他の社会保険にはないですね、ユニークな特徴があるんです。それはですね、社会保険っていうのは、企業によったりですね、働く労働の種類によってですね、保険料に差をつけていないんですけれども、これが社会保険、例えば年金なんかはそういう保険なんですけれども、労災保険はですね、実はその企業のですね、事業の種類ごとにですね、保険料に差をつけているということです。これは労災がですね、発生する可能性の高いような工事みたいな仕事はですね、高い保険料にしてですね、労災あまり発生しないだろうというですね、金融業みたいなところはですね、低い保険料になっていると。それから通勤災害に対してもですね、別途の保険料を取ってですね、通勤時の災害もですね、労災保険でカバーするということになっています。もう一つですね、労災保険はですね、ユニークな特徴があるのはですね、労働災害の発生はですね、企業側がそういう工場の、環境に配慮することやですね、労働者の教育によってですね、ある程度発生を防ぐことができるんですね。そのためですね、同じ業種でもですね、過去にですね、労災の給付が発生したところとそうじゃないところではですね、実は差をつけていると。これをメリット制と言います。企業側がですね、一生懸命努力したり教育してですね、労災の発生を抑えているようなところはですね、保険料を抑えてですね、そういうことを怠ってですね、労災を割と多く発生させちゃってるところはですね、高い保険料にするということで差をつけるというところも、これもですね、他のその社会保険にはない特徴になっています。さて、この労災の給付ですけれども、先ほどもお話したように、仕事上の怪我や病気、障害、死亡などの業務災害に対する給付とですね、 通勤過程における災害、通勤災害に対して給付が行われます。業務災害の場合を補償給付、通勤災害の場合を給付などとも呼ぶことがありますが、またですね、給付内容もですね、その治療のためにかかった、療養の費用の補償とですね、それから、障害や怪我や障害によってですね、働けなくなったり、あるいはですね、亡くなった場合に対する所得補償、現金給付があります。現金給付の中には、年金で払われるタイプもあれば、一時金で払われるタイプもあるということになります。まあ、療養給付というのは、今申し上げたように、現物給付、サービスを、その労災病院や労災指定病院で治療サービスを受ける制度だというふうに思ってください。で、休業給付というのは、業務上または通勤災害によって、会社を休んでいる間の、その本来ならば収入が得られた期間の所得を保障する制度であると。で、原則はですね、その事故が起きる前の平均賃金の60%がですね、治療が終了して、仕事に復帰できるまでの間、給付をされるということになります。で、休業期間がですね、1年6ヶ月を超えるとですね、これ以降は、傷病年金の方に、年金の方に切り替えられるということになります。で、その傷病年金がですね、さらにですね、これ、障害が今度治らないと、もう傷病が治らない、障害になってくるというと、今度は、障害年金と、いうことで、病気や怪我が、は治ったんだけども、障害が残っちゃったという場合の障害給付というものになりまして、この障害給付にはですね、年金タイプと一時金タイプがあってですね、障害等級が1から7までに対しては年金、障害等級が8から14の方に対しては一時金が支払われるという形になっています。他にもですね、遺族、他にもですね、この障害、労災保険にはですね、この怪我や病気、障害によってですね、その労働者が亡くなってしまったという場合はですね、残された遺族に対するですね、補償がありまして、これが年金、または一時金という形で、支払われるということになります。で、ここもですね、労災年金の面白いというか、興味深い、まあ、他の保険とは違う部分でありますけれども、性格がですね、その企業側の責任で、労働者が怪我をして、本来働けるべき収入を失うという意味では、損害保障の性格を労災年金というのは持っているというわけなんですけれども、その戦後のですね、まあ、戦前はこの労災年金というのは、こういう労災保険という形の中で、労災年金という形のものはなかったんですけれども、戦後、この労災保険が導入されて、労働者のその得られる障害によって、怪我によって得られるべき収入が、を補うという性格になってきたんですけれども、これがさらにですね、経済成長の中で充実してくるという経緯があります。最初は一時金の性格だったのが、年金を導入すると、それからその若い人と高齢者ではですね、少しその給付においてですね、差をつけていこうとか、あるいは遺族の数に応じてですね、金額を変えようとかですね、障害に対するその企業の賠償金的な性格からですね、次第にですね、社会保障的な性格を持つようになってきたというのがですね、この労災の発達になるわけですね。で、こうしたですね、雇用保険と労災、2つの労働保険でありますけれども、まあ、いろいろ課題も出てきています。雇用保険の適用事業者はですね、事業所は現在約210万箇所で、証券者は4014万人ということで、それに対してですね、受給者数はですね、46万7000人ということになっています。他方ですね、実は失業者はですね、2014年時点でですね、236万人いるわけですね。 同じ時期にですね、年、あの、雇用保険の失業給付を受け取っている人が46万、7000人ということだとですね、まあ、失業している人の2割ぐらいしかですね、雇用保険を受け取っていないということになります。まあ、かつて実はですね、90年代、後半ぐらいまではこの割合が6割近かったんですけれども、これが下がってしまっているんですね。で、これはですね、やはりその非正規労働者が増えて、いくということやですね、失業が長引いたということでですね、その雇用保険がもらえない人や押し切ってしまった人が増えているということが、その背景にあるわけですので、政府はですね、ここ数年の改革はですね、その非正規労働者も雇用保険に加入して、雇用保険給付をもらえるようにしましょうと。あるいはその失業の理由によって、もらえる期間に差をつけようというような改革をしています。それからですね、労災の方なんですけれども、労働災害自体はですね、徐々にですね、件数、発生率はですね、低下傾向に、あります。ただですね、まあ、一時期ですね、ここにおいても問題が発生したことがあります。派遣などでですね、その工場に派遣されている労働者が労災が起きたときにですね、それをその役所にですね、報告しない、隠しているというような問題が生まれたこともあります。これをいわゆる労災隠しとか、言った問題がですね、発生してですね、その派遣、企業はですね、そういう労災が起きるということを隠したがるという問題が起きてですね、そこでこの労災を受けた人のですね、怪我の治療やですね、所属、あの、失業、あの、治療中のその収入が確保できないなんていう問題も起きたことがあります。同じようにですね、非正規、労働者の増加がですね、まあ、今申し上げたような派遣労働者の増加がですね、実はその労働災害を増やす要因になるんではないかという指摘もあります。非正規やですね、その製造業における派遣労働者というのはですね、あまりそのきちんとしたその労災発生のですね、予防の知識がなかったり、あるいは職場環境が非常にですね、そういう人たちに対する配慮が足りないということで、こういう非正規や派遣の増加が労働災害の増加の要因になっている。実際にデータを見るとですね、こういう方たちの労働災害の発生率は高い傾向にあるわけです。それからですね、もう一つはですね、これはやはり日本の大きな課題ですけれども、長時間労働の問題ですね。職場環境の悪化によるですね、うつ、あるいは精神疾患、障害、あるいは長時間労働そのものが労働者の体に負担をかけて、心筋梗塞、硬膜下出血等々、あるいは中には自殺のされる方もいると、こういう過労死は増加傾向にあります。労働災害というですね、問題をですね、いかに減らしていくのかということもですね、重要な労働政策の一つだというふうに、評価できるわけです。
社会保障の仕組み第4回、労働保険。